それともう一つ、実はこれを一番思うんですけれども、大体ピアノの先生音大に行かれたとしてね、うん、音大でやる和声が大好きな人はなかなかいないであろうと。
あの、これは嫌でしたね。
嫌でしたか。
金属とか、
ね、そう金属が多すぎるんです。本当は音楽という素晴らしいことで自由に遊びたいね、まあ、幼稚園の砂場にいる子供だとしたら、子供砂場で砂遊びを、泥棒になって砂遊びをするのが本当の音楽の姿であろうと思うのに、これじゃこれダメ、平行8度ダメ、平行5度ダメ、それから5度からドミナントから4度に G7 から F に行っちゃダメとか、ね、もうとにかくまず最初にダメダメダメって言って、さあやれって言ってもね、面白いわけがないんですよ ね。それで実際ご自分が弾かれてるピアノ曲とどう関係があるかっていうのがまずわからないだろう
し、それまでいかないですよね。
そうですよね、うん、それもあるし、ですから本当はその理論の勉強っていうのはもっと楽しいもので、うん、もっと手軽にできることであると。それでいわゆるクラシック の我らが最初に学ぶ和声で金則と言われていることは、うん、ドビュッシーなんかもそれをもうやりまくってますからね、平行8度いかん、これ平行6度がダメと、これそれ一緒に、これもう平行5度ばっかりですからね平行5度平行8度を一緒にやりまくってるわけで、
だからむしろ美しさを感じます
よね。そうですよね、そうそう。だからある意味ではその和声の学び方はクラシックの音楽の世界のある時期のことを、まあもちろんそれは音楽のテニオ派として ね非常に大事な部分ではあるから、うん、それはそう思うんですけども、そこで理論を嫌いになってほしくないなって気持ちが非常にありましてね、うん、だからそれでまあアレンジっていうと多くはポピュラーの観点から始めて、うん、それでコードメジャーコードとマイナーコードっていうあたりから始めていくとは思うんですけども、うん、そのコードの考え方は何にもポピュラーだけのものではなくて、もしもモーツァルトが、うん、コードネームっていう考え方を知ってたら、うん、当然使ってるものだと思うし、モーツァルトの頭の中はそうなってるんですよね、うん、そうも思うし、あるいはあるピアノのとっても大御所の先生が、うん、この曲、このアンナ・マグダレーナの中のこの曲メヌエットを通奏低音の練習のためにこれを使いますって書いてらっしゃったことがあるんですよね、うん、それなるほどと思うんですよね。昔の鍵盤弾きは楽譜を見て、うん、それでベースを見て、ベースに動画があって、それで波長調だったらコードは C であるっていうことを見抜いて、そこで和音で、それで例えばコードがベースに C が書いてあって、うん、6って書いてあったら、ベースにラがあって何も書いてなかったら、ベースにソが書いてあって6が書いてあった、これを見抜いて、それだけでこの和音を弾いていた、そういう時代なんですね、バロック時代っていうのは、うんうん、だからそれができないと飯が食えない時代だったって書いてらっしゃったそのことは今の時代にコードネームが弾けた方がピアノ弾きは仕事に飯が食えるよっていうのと全く同じことなんですよ。ですから全て のピアノの先生がコードを勉強なさるっていうことは、うん、僕はもうとっても大事なことだなと思いますよね。